This is the Sankei Podcast.
サンケイポッドキャストでお送りする高校生でもわかる金融の話、進行はサンケイ新聞経済部の山口です。学習指導要領の改定で、高校でも本格的な金融教育が始まりました。成人年齢が18歳へ引き下げられたこともあって、若い人がお金に真剣に向き合わなければならない機会が増えています。この番組では7回にわたってお金を貯めたり増やしたりすることの重要性、そのためにはどういう方法があるのか、注意点などについて財務省近畿財務局のお二方に伺っていきたいと思います。解説していただくのは前回に引き続き中川勝利さんと西出敦香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第2回の今回は預貯金や他にどんな金融商品があるのかです。お金を貯めるという話が前回出てきましたけれども、よく預金、貯金という言葉をよく聞きます。まずその、今の預金について、あと、ま、金利なんていうのもよく話題になりますけれども、そのあたりについて、ご解説いただけますでしょうか。
はい。預金とか貯金とかは、もう普段皆さんよく聞いたことがあると思うんですが、皆さんが金融機関にお金を預けると、大体半年ごとに利子がもらえます。金融機関からすると、皆さんの預金は皆さんからお金を借りていることと同じですので、利子、レンタル料のようなものを払ってくれます。この利子が皆さんの利益になります。ただ、今この利子がかなり安くなってます。どれだけの利子がもらえるかは、金利というパーセンテージで表すんですが、今は1年で 0.001% ぐらい、1% の1000分の1ぐらいになってます。ですんで、100万円を1年間預けたとしても、もらえる利子は10円ということになります。
たった10円ですか。
はい。
じゃあ、銀行などの金融機関に預けてもなかなか増えなさそうですね。
そうなんです。なので、今、金融機関にお金を預けたとしてもすぐに増えるというのはなかなかないんですが、金融機関というのは皆さんが生活する上でよく利用するものですので、ちゃんと保護はされてます。なので、もし皆さんがお金を預けている金融機関が仮に潰れてしまったとなってもですね、預金の額が1000万円までと、その利子、こちらは預金者である皆さんにきちんと返される制度、預金保険制度というんですけれども、そういった制度が作られています。
ある程度まで守られるというのは安心ですね。
そうなんです。ですので、金融機関にお金を預けましても、そのお金がすぐにどんどん増えるといったことは期待できないんですけども、いわば安全な金庫といったものをイメージしていただければと思います。
なるほど。金庫と考えればかなり安全ですね。でも一方で、お金を増やしたいという思いもあると思うんですけれども、そうするにはどうしていけばよろしいんでしょうか。
はい。お金を増やすと申しましても、大きく分けますと3つの方法がありまして、1つ目が入ってくるお金を増やす。2つ目が出ていくお金を減らす。最後3つ目ですが、持っているお金そのものに働いてもらって増やしていく。その三つになります。で、一つ目はシンプルなんですが、収入そのもの。これを増やす方法。二つ目は、出ていくお金を減らす。例えばですが、これは本当に必要な出費なんだろうかといったように、使い方をよく考えたり、固定費。例えば普段の電話代ですとか、水道光熱費。こういったところを見直す。で、最後の3つ目が、持っているお金自身に働いてもらう。言い換えますと、資産形成を行う。といったところになります。
固定費というのは、固定するという字を書いておりますけれども、これはあれでしょうかね。毎月、一定程度絶対かかるような費用と、そう考えればよろしいんでしょうか。
そうですね。普段の電話代、あと水道代、電気代、ガス代、様々あるとは思うんですが、そのあたりのことを指しています。
あと、最後におっしゃいました、持っているお金自身に働いてもらう。これなかなかユニークな言い回しだと思うんですけれども、これ具体的にはこれどういうことなんでしょうか。
はい。持っているお金自身に働いてもらうと申し上げましたですけども、こちらはお金という資産をですね、運用することを指してます。 もちろん金融機関に預けまして貯めていくというところも資産形成の一つにはなるんですが、先ほど申しました通り今は超低金利の時代ですのでなかなか増やしづらいというのが正直なところです。
そうですね、なかなかこれだけ金利が低いと増やしづらいですよね。他にどんな方法があるんでしょうかね。
そうですね、預金貯金といったところ以外となりますと金融商品を買いましてこちらでお金を増やしていくという方法がありまして、具体的に言いますと債券ですとか株式、投資信託といったものがありまして、このあたり次内容についてご説明させていただきます。
ありがとうございます。まあ、債券であるとか投資信託、なかなか難しい言葉だと思うんですけれども、これは次回にまた、柔らかく、優しくご解説いただければと思います。では、第2回はですね、預貯金であるとか、まあ、その他の金融商品、どんなものがあるのかということについてご解説いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。